皆様、おはようございます。来週はいよいよ、イースター、今日から受難週ですが、ペテロの手紙を続けて見させていただきます。先ほどもお読みしましたが、ペテロの手紙第1の2章の一節を、拝読して、お祈りいたします。ペテロの手紙第1、2章1節。ですから、あなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、2節も。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。天の父様、あなたの皆が崇められますように、私たちにお言葉をお与えくださいましてありがとうございます。今の進めにありますように、血の御子のようにあなたのお言葉を純粋な信仰を持って慕い求め、またいただくことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。何度も申し上げましたが、ペテロの手紙は、迫害が厳しくなる中で、主教会の生徒たちを励ますために書き送られました。彼は一生でクリスチャンたちが受けていました救いの素晴らしさを確認した後、二つの勧めを告げています。主に習って清いものとなりなさい。清いとは神様と一つになることです。そして主に従うことで兄弟愛を与えられたのだから、互いに愛し合いなさいと。この、大変高い命令ですけども、新しく生まれましたからそれが可能となりました。こうして、2章から、終わりのところにまでですね、具体的に主に喜ばれる日々を歩むために、こうしましょう、ああしましょうという細かな勧めが一つ一つ教えられています。それは私たちの信仰が日々生活の中で生かされていくための目当てです。今日はこの具体的な勧めの一番最初の部分、御言葉を慕い求めなさいという勧めを共に見ていきましょう。聖書の御言葉は私たちを救いに導くだけでなく、完成に導くのです。この一節から四節を一つ一つ見てまいりましょう。第一に、純粋な霊の父を慕い求めなさいとあります。慕い求めるために、邪魔になるものをまず除くようにと教えていますね。一節にある通りです。ここに、すべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、そして悪行、悪口ですね、それを除いて、つまりそれらの、言葉を出すことは他の人の妨げになるでしょうし、自分にも妨げになります。心に抱くだけでも御言葉が入ってきにくくなります。 もちろんこの世のさまざまな悩みも御言葉を塞ぎますけども、それだけでなく、もっと塞ぐのは悪い思いだと、まあ、それには御言葉が注がれると悪い思いを清められるという部分も確かにありますけども、ともかく神様の喜ばれない思いを除いていただいて、御言葉をよく聞き、また心に刻みましょうと進めます。私たちも、せっかく、良い教えをいただこうと思うのに、邪魔が入ったら聞けませんよね。聖書の言葉はなおのことです。まあ、自分で覗くのは難しいことたくさんあると思います。純粋な御言葉を浴び続けていたら、御言葉が清める部分があります。そしてさらに御言葉を慕い求めることができるようになっていきます。ペテロはもう大人である人たちに、血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさいと勧めています。霊の父とは、それは福音の御言葉です。一章の23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からでありとありますね。御言葉は朽ちない種です。朽ちない実を結びます。永遠に立つと25節に書いてありますが、これこそが福音として述べ伝えられた言葉、キリストの救いの言葉です。聖書の教えは全部福音に、キリストに向かっています。そして最終的に私たちが見るべきものは十字架と復活ですね。いろんな、考えたくなければいけないことはあるにしろ、神様が私たちの罪のために死んでくださって、よみがえってくださった、このことが分かっていれば大丈夫です。パウロはこう証しします。第二コリント2章17節、コリント人の手紙2章の17節を拝読いたします。新約聖書357ページ、58ページ。17節にパウロはこう明かししています。私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして、神の御前でキリストに会って語るのです。神の言葉を混ぜ物をしてしまったら、良い飲み物に水増しをしてとかですね、不純物を入れてといったら台無しになってしまいますね。そうしないで 確かに純粋な御言葉はきついところもあります。難しいところもあります。しかしこれが一番良いのですと。そして神様が使わせてくださったから、神の前に、つまり自分を神様を前に置いてキリストと共に語ると、そうパウロは証ししています。私ごとは横に置き、またいろんな思いつくことはあったとしても御言葉そのものを語る、その時に御言葉が働きます。イエス様も幼子のようになりなさいと教えられました。血の御子は、まだ離乳食を食べませんね。父のみですね。それで十分です。私たちはクリスチャンとして大人としていろんな知識を身につけているでしょうけども、しかしまず第一に求めるのは聖書そのものだということを覚えていましょう。イエス様は特に教師たちに向けて語られました。マタイ21章16節にこうあります。イエスは言った。子供たちが何と言っているか聞いていますか。イエスは言われた。聞いています。幼子たち、血の御子たちの口を通してあなたは誉れを打ち立てられましたとあるのをあなた方は読んだことがないのですか。幼子ですとまだ言葉を話すと思います。血の御子たちが語る言葉って何でしょうか。初めて語る言葉は何だったでしょうか。ママとかパパとか、そういうとこから始まったかもしれません。でも呼び求めてるんですね。心の雑音を除いてただ主を呼び求めている、その姿に習うようにと知識をたくさん蓄えた祭司や律法学者たちにイエス様は諭しの言葉として語りました。私たちは聖書の前に難しいことを、難しい理屈を言わないで、聖書の書いてあることは間違いない、正しいと、そしてこのお言葉によって生きるんだ、従わせてくださいという願いを持って向かえばいいのです。行ってみてわかります。神様が行おうとするときに行わせてくださいます。そして書いてある通りだったと分かるようになります。聖書は救いを与えます。そしてあらゆる戒めと訓練を与えて、どんな状況にあっても神様に用いられる器へと変えてくださいます。ですから いろんなことを考えないで、素直な心で御言葉に聞きましょう。さて、ペテロの手紙に戻っていただけますか。第一の2章3節を拝読いたします。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいましたと。これから味わうんではなく、すでに味わっていると使徒ペテロは伝えています。イエス様を信じた時からもう救いの恵みを経験したではないですかと思い起こさせています。時には信じた本人はあまりピンときてなくて、ともかくほっとしたとか嬉しいとかですね、説明できないかもしれません。でも、周りのクリスチャンたちが見たら、あ、イエス様を信じて救われて変えられてるなということを先に気がつくこともあります。どんな経験をするか、罪の重荷が軽くなります。また、難しいと思っていた聖書が分かるようになり、苦手だと思ったのが好きになります。祈りが応えられる経験をします。また、教会、またクリスチャン同士の交わりが素晴らしいもの、大切なものに変わっていきます。そして、これまで気がつかなかったけれども、神様が生きて働いていることが分かるようになります。ペテロは、主が慈しみ深い方であることを、と書いています。慈しみ。それは、私たちを同情し、慰めてくださり、励ましてくださり、安心させてくださる。激しいものではありませんけども、私たちに平安と感謝と喜びをじわじわじわっと与えてくださるものです。目立たないかもしれませんけども、静まって考えてみたら、確かに神様はよくしてくださってると分からせてくださる静かな神様の働きかけです。具体的に助ける御手が述べられ、また神様は分かってくださり励ましてくださいます。そして私のことをこんなにも大切にしてくださる、それが分かるようになるのです。体験してみないとわからない部分がありますけども、確かにあなたのうちに神様の慈しみが届いていませんか。もしピンとこなかったら、神様気がつかせてくださいとお祈りしましょう。求めたら見つかります。そして3番目に覚えたいことは、これが勧めです。救いの岩である主のもとに来なさいと告げています。4節を、ペテロの手紙第1の2章4節をもう一度読みいたします。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神に選ばれた尊い生ける石ですと告げています。 この手紙を受けた教会の方たちはイエス様を信じて口に表せない喜びに踊っていたはずなんですけども、今がっかり元気をなくしていました。せっかく救い喜んでいたのに、どうして元気がなくなってしまったのでしょうか。喜びや確信がなくなってしまったんでしょうか。神様が変わったわけではありません。しかし恵みの中にありながら、主と共に歩もうとしない、また主から目や心や歩みが離れてしまうと、せっかく神様がくださっている慈しみがわからなくなることがあります。例えて言うならばこういうことです。憧れな人と、素晴らしい人とお知り合いになれて喜んだのもつかの間、他のことに気をとらわれてなんとなく関係が外れてしまった。そうすると、せっかくお知り合いになった関係が薄くなって、せっかく経験すべき良い影響や経験を得られなくなってしまった。神様に当てはめて言うならば、神様がいつもそばにおられ、慰めを与え、祝福で満たしてくださるのに、それを喜べなくなってしまう。それは神様がいけないんではなく、私たちが神様を疎ましく思ってしまう、忘れてしまう、他のことに夢中になってしまう中で起こります。しかしというのは、この人には捨てられたというところが、神様、イエス様にあるんですね。神様を一番にするときに、その祝福が一番いただけるんですけども、自分を一番にするとですね、神様の祝福が見えなくなります。神様の考えていらっしゃることは、私たちの考えたり願ったりすることよりもはるかに高いからです。神様は今の私たちの楽しさよりも永遠の楽しさを与えようとしていらっしゃいます。そうすると、信仰のこと、神様のことは今の自分の楽しみのためには邪魔になってしまうことがあるんですね。世の中はもうそういうことに満ちています。神様の最終的に与えたいのは永遠の祝福ですので、今この世の中で、将来向けて着実にということはあったとしてもですね、その先のことなんですね。ですから世の人たちは、地上のことに役に立たないものはいらないと言ってしまいます。また、地上のことを無視するのは良くない教えだと思って反対するかもしれません。しかし一番大切です。神様がイエス様を送ってくださいました。 人々はこの方を蔑んで、顧みなかったり、迫害したり、そして十字架につけたりしまいましたけども、この方こそ私たちの罪を解決し、永遠の祝福に導いてくださるお方です。この方のもとに来なさい。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらすべてのものを与えられます。神様のことを一番にしたら、この地上のことは多すぎず少なすぎず、一番良いものとして与えられます。おまけであるものを一番にして、本当に大切なものを失ってしまったらもったいないことです。ですから見えるもの、このようなものではなく、まず主のもとに来なさいと勧めています。聖書に、旧約聖書にそのことが繰り返し予言されていました。ダニエル書の2章の34節35節、そこにこう書かれています。ダニエル2章は1510ページですね。旧約聖書1510ページ。書かれている言葉を読みますので、想像してください。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出された。その象の鉄と粘土の足を打ち、これをくなごだに砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆ともに砕け、夏の脱穀場のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその象を打った石は大きな山となって全土を覆いました。小さな石、それが大きな強い像、この世の力ですね。それを打ち砕いて、石なのにそれが大きくなって全世界を覆ったと。それは人から捨てられたイエス様が救いをもたらして全世界を神様の恵みによって治めるようにされることが告げられた予言です。また詩編の118編にもこう記されています。118編22節から24節、旧約聖書1059ページです。この箇所は何度も新約聖書に引用されていますが、こういう言葉です。詩編118編22節から、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。確かにイエス様は人々に捨てられて十字架にかかれ死なれました。しかしこの方はよみがえり、救いを成し遂げました。そして喜びを与えてくださいました。 この方のもとに行けばあらゆることが幸いに変えられるのです。主はご自身のもとに来るようにと私たちを招き、来るものを決して見捨てません。決して失望させません。必ず救いを完成します。今日のペテロの手紙第1、2章1節から4節で言われていることは2つです。御言葉を慕い求めなさい。そして主のもとに行きなさい。これが救いの始まりの道であり完成の道です。単純なことですね。簡単なことですよね。聞きなさい、そして行きなさいですから。幼子でも、いや幼子だからこそできることではないでしょうか。神様は私たちの父となるために御子を使わしました。イエス様が連れて行ってくださいます。ちっちゃい時を思い出して、お父さんお母さんと言ってかけて抱きしめてもらうこと、それが主のもとに行くことです。子供たちは、まあ、よく話もするんですけども、真剣に聞いてくれますね。大人みたいにあのことはもう聞いたとは言いません。聖書の言葉、不思議ですけど、大切な言葉こそ何度も何度も聞いて、あれやっぱり分かってなかった、こんなに素晴らしかったんだということが多いです。聖書の言葉は短くても尽きないんですね。ぜひこの二つを慕い求めていただきましょう。救いの原点、信仰の原点にまず帰りなさいとペテロは進めているのではないでしょうか。次回の箇所に入りますけども、ペテロの手紙2章の5節にはその結果どうなるか、2章の5節に、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりました。その結果イエス様のように生ける石になると。人々には捨てられても多くの世界に祝福を広げることができます。そして聖なる祭司となります。神様と人々をつなぐものと、また取りなすものとなると教えられているんです。難しい勉強なんかいいです。主の言葉を聞き読み、そして主のもとに行くんです。この単純な決断を新たにいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、お言葉をありがとうございます。どうか私たちが御言葉を慕い求め、主のもとに行く、その心を新たにできますように、どうか導いてください。今日ただ一つの招きです。神様、私は御言葉をおろそかにしていました。でも、今日私は聖書のお言葉を一番に求めます。また、私は いろんなことを考えてやらなくてはいけない、そう心がいっぱいになっていましたけど、まず神様のもとに行きます、その後でいろんなことに関わります。こうして御言葉と主を第一にします、そのように決心する方おられますか、いかがでしょうか。アーメン、アーメン。大勢の手が上がりました。それはイエス様を信じることでもあります。お祈りを続けます。天の父様、どうかあなたのもとに、あなたのお言葉のもとに私たちを引き寄せ、また捉えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。